レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりました、レディオ 2.4 キロですけどもね。ガーシャー、おーしゃー、本当にもうあれですよ、皆さんはね、多分聞こえてないと思うんですけどもね、今日は入る前にちゃんとうーちゃんがなんと、ちょっと今日は急出し私にやらせてくださいよって言うから急出しやったんですから、うーちゃんが3、2、1、GO! ってやつやの、カモンってこうやつやって、やってないのか、あ、やってなかったか、そうか、やってるような気になったんだけどね、違ったな。いやー、というわけでね、まあ、レディオ 2.4 ですけどね、なんと今週というか今日の収録はあれですよ、もうバタバタ、なんとついに20分以内に放送に蹴りつけなきゃなんなくなったっていうね。いやー、まあ、20分とかね、22分ぐらいかな、あれなんですよ、今日11時から僕バイトなんですよね。だからいつもはね、だいたい終わった後のんびりしてたりするわけで、だいたいいつもで1時が多いんですよ。1時から夜勤のバイトでね、で6時ぐらいまでっていうのはパターン多いんですけど、ね、今日はちょっとね、あの先輩の社員さんに頼まれて、いやちょっと丹波さん、ちょっと今日11時から出てもらえませんかって。これ社員さんなのになんで敬語かっていうと、この社員さん僕の中学の後輩だから敬語なんですね。これが本当複雑な人間関係。そうそうそうそう、まあ僕ほら中学校は碇シンジ君のつもりでいたから学校に行ってないっていう、そういうことやってましたからね。あの、まあ、直接は知らないんですけどもね、あの一応僕先輩になるんですよ。だから聞き聞かせてくれちゃって、向こうが丹波さんとこ行ってくれて、あの嬉しいね。やっぱりさ、丹波って言われるのってすごい嫌だね。いきなり名字だけで言われるってすっごいカチンとくるよね。なんかこうさ、お兄様のつもりだこの野郎って、いやあだ名とかならいいじゃないですか、ジョニーとかさ、こっちとかさ、うーちゃんとかさ。いや皆さん言っとくけど、あれをうーちゃんっていうのは、うーにちゃん、ちゃん付けのちゃんじゃないですからね、これうーちゃんですからね、これは言っとくけど、こうそういう意味になってないんだ。あ、うーちゃん、うーちゃんの、あ、普通のうーちゃんのちゃんだ、そうだ、あれあくびちゃんのちゃんと一緒だ、そうだ、うーちゃんだもんね、そうだそうだそうだ。いやだからそういうあだ名とかだったらいいじゃないですか、ね、で僕もあんまりね、人のことを呼び捨てしないんですよ、こう、本当に。するのいるかな、高橋さあとかっていう人いないんですよ、最近。田中さあとかっていう人いないから、あだ名、あの、ワンクッション置かれるとすっごい嬉しくなってね。でも最近の職場は大体こう、さん付け、くん付けですよね、大体、基本的にはね。そうなってるはずですって。違ったの郵便局ぐらいでしたね、本当に。あの瞬間に、呼び捨てされた瞬間に、俺は民営化すべきだって思ったんだから、本当に。こんな古い体制早く変わった方がいいって思ったんだから。そうだ、そう。僕のうちはいいんですけどね。あのね。で、だからそんなもんで今日はバタバタと。で、あと、あれですよ。私、今日は疲れてますから、本当に。あの、先週のね、放送を聞いてくれた人はもうご存知のように。先週の週末もほらね、オールナイトピーポーだったわけじゃないですか。パーティーピーポーね、通称 PP というやつですね。ピーピーピーピーピーピーってやつね。それやってたわけで。だからみんなでイベント行ったら何やるかって言ったら長渕剛歌うんですから、僕らは。そうですから、もうアコギ持って本当に。で、そんでね、あの、あご、ピーピーピーって言った人もいたけどね、あれね、ほんと、まあ、それはいいんだけどさ、あのね、今日はだからあれなんですよ。だから今日4日連続の勤務なんですよ。4日連続勤務の明日休みみたいな。でさ、本当は木曜日休み、あ、休みで、で、金曜日も休みのはずだったんですよ。で、土曜日も僕バッテンつけたんです。そしたら、なんとね、昨日行ったらですね、あの、社員さんからですね、ちょっと土曜日の夜出てくんないって言われて、え？って言って、いや、あの今の状態では誰もシフトに入ってないんだよってわけ。3日前までもう誰も入るつもりでいないんだから、本当ヘルプのマークがついたまんまで出れないかなって言われて、いやーその日ちょっと恵比寿に遊びに行くんですけどなーって言って、あーそうかー、じゃあって言うから、いや出ますって言っちゃうんだよね。そういう時に言っちゃうんだよ。恵比寿で11時までイベントでさ、それで帰ってこなきゃなんだよ、藤沢。だから俺11時ですって言っても、あれイベントってのは大体押しますからね、本当に。ええ、あ、ね、うーちゃんが驚いてますね。ええ、なんだよ、そんなハードスケジュールこなすなんて、なんなんだよ、どうなってんだ本当によ、ふざけんじゃねえ、私だってね本当にハードスケジュールこなしてんですからねって怒ってますね。今日うーちゃんが回線が途切れちゃったもんで、今 今日はニューヨークにいるって言ってますけどもね。だからそっから、だからなんかニューヨークは意外と回線が悪くて、うん、ダメなんだよ。そうなんだよ。自由の女神の上で今火つけようとしてるって言ってるけどね、本当。で、あとなんだっけ、さっきマシュマロマンと挨拶したって言ってたね、本当ね。あ、それいいんだけど。そうなんですよ。だからこれはあれですから、本当にね、いろいろね、寂しがると思いますよ。僕だって夜通し騒ぐつもりでいたんですけどもね、なんと帰ってこなきゃなんなくなるっていうね、寂しいですけどね。インシスト見に行ったら、そのまま朝までウェイウェイってやろうかなと思ったらダメだって言われちゃって、そうだ、今日の朝また朝勤だったんですよ。いや、すいませんね、これ何のオチもの話してますけどね、さっきからね。女の子いるんですよ、朝勤時変わる女の子がね。うちの店24時間営業ですんでね。で、そんでその女の子が、え、丹波さんシフト変わろうかって言ってたんだ。頼んでみようかな、土曜日ね。そしたら朝まで夜通しウェイウェイっつって言って、でも次の日日曜日もイベントありますからね、本当に忙しい日になるっていうね、まあ感じですけどね。で、忙しいといえば先週末もちゃんと私は最近もう遊ぶ予定決めちゃってるんですよ、本当に。だからね、本当に一時期ツイッターもやる暇なくてですね、まあ、やる暇ないっていうか、まあ、ネタなかったからつぶやかなかったんだけどさ。で、そしたら死亡説が一回流れましたからね、ツイッターで。本当に死んだかと思ったって言われて、いや何言ってんだって。頼りがないのは元気の証拠、なんだっけあれ、元気の印、何でしたっけ。言いますよね、そんなことを昔から。なんか不良息子は帰ってこない言い訳にしてるような悲しいお母さんがそういうことよく言ってるけどもね。俺もそれで言っちゃってね、いや何言ってんの、元気してたんだなんて話したんだけども、先週末はですね、まず土曜日はですね、また大ちゃん家行ってですね、映画見てきたんですよ、アイアンマン3を。アイアンマン3がこれがね、最近映画の話ばっかしてるけどね、あれだったんだから、もう期待してみたでしょ。期待してみたらさ、ね、結果蓋開けてみたら、どうってこちゃ、どうってことはねえやっていう感じで、もうね、ワンは大好きですよ。ワンは僕ら3人大好きな映画ですから、アイアンマンっつうのは本当に。で、一回3人で喧嘩したことあったもんね、俺がトニー・スタークだって言ってさ、本当に。それぐらい大好きな映画なんですけど、これがね、2がまずクソつまんなかったでしょ？ミッキー・ロークのやつ。クソって言っちゃいけないから、言い方変えるとファックつまんなかったでしょ？そんで、3見たんですよ、今回。アベンジャーズの後に。でさ、3の予告がよく家じゃねえ。もう、今俺店のこと家って言っちゃったけどね、そんぐらいお前は店で落ち着いてんのが楽しいなるけど。いや、落ち着いちゃいないんだけどさ、右も左も相変わらずわかんないんだけど。そんで、よく店の映像で流れてるわけ。でさ、アベンジャーズと一緒に関連で流すからさ、アベンジャーズの予告の後にアイアンマン3の予告をここ1ヶ月ぐらいね、もう1日に6時間ずつこうサブリミナルみたいな感じでこう刷り込みみたいな感じでずーっと見されるわけで、そんでアイアンマン見たかったから見ようと思って、で今回見てみたんですけどね、それがアベンジャーズのね、アベンジャーズから1年後って言ったらさ、今度さ、トニー・スタークがさ、2だとさ、なんかトニー・スタークってこう主人公にね、一応こう心臓にちょっと疾患抱えてて、ちょっと銃弾がこう埋め込まれちゃってさ、それでこう、それ動かすためにちょっとこう、自分の体に機械入れてんだよ、こう、なんかエネルギー源みたいなやつ。で、それの影響で、2だと、体がそれで蝕まれていくっていう、そういう描写があったわけ。で、俺はもう死ぬんだっていうことをずっと悩んでたわけね。で、悩むヒーローって嫌だなと思ってこう見てたんだけども。で、3今度トニー・スターク何に悩んでるかって言ったら、今度パニック障害で悩んでるっていうわけよ。もうさ、至るところでさ、アベンジャーズとでみんなで一緒に戦った時に、自分は何にもできなかったって言って、もうそれでトラウマになっちゃってさ、もうパニック障害で夜眠れねえって言うんだよ。72時間寝てねえって言うわけ。で、バカ野郎って俺怒ったわけ。うーちゃんなんか緑茶飲んで4日寝なくたって平気なんだぜ。3日ぐらい寝なくてなんでガーガタガタ言うんだっつって言ってさ。もううーちゃんがね、言ったらね、何言ってんだって怒っちゃって本当に。そんなんでパニック障害になったらたまったもんじゃねえよっつって言って。4日起きたら2日寝る、こうやって回していくんだからってもう怒っちゃって、もうしょうがなかったんだよ本当。で、それで、なんか説得力ね、ヒーローだなと思って見ててさ。で、 ね、予告編見た人なら知ってると思うんですけど、ね、今回戦う相手ってのはテロリストなんですよね。で、そいつらがさ、あの予告編でね、やったとこまでしか言わないけど、ミサイルをさ、トニー・スタークの家にさ、ガンガンガンガンぶち込むシーンがあって、ボッカンボッカンボッカンって言って、それでさ、アイアンマン一回こう、あのその自分の基地がぶっ壊されたもんだから、一回アイアンマンダメになっちゃうんだよ。それでなんか命からがら逃げるわけね。そこからまたこうどっか田舎ついて、そこで男の子と一緒にこうアイアンマンスーツをまた作り直すんだけどさ、なんかさ、ダークナイトライジングみたいな話っていうかさ、最近の映画って全部こうだね。続編は一回必ず負けるんだよ。っていうかね、3ってのは必ず負けるんだ。ロッキーもそうだったもん。3で一回調子乗って、俺はブイブイ言わせるんだぜって言ったら、こう思いっきり黒人の男にボカーってぶん殴られて、一回さベターっと ぶっ飛ばされたってことがあったけどね。必ず3ってのはトラウマ抱えるんだよ。これはなんだかよくわかんねえんだ、ほんと。俺見てて嫌だなと思って見ててさ、でも嫌だなって言い切れるほどつまんなくもないって一番困るパターンよ。でさ、俺が見ようって言い出したわけ、大ちゃんにね。で、一応奥さんもいるじゃないですか。で、前だったら大ちゃんと二人でさ、面白くねえって言ってりゃ済んだわけですよね。でも今ほら奥さんもいるから、なんとなく気使うわけですよ、僕も。本当にだから俺なんかがね、一番映画その三人の中で見てるからね、その二人足したって5倍は見てるからさ、その二人のさ、一番文句言いたいの僕なんですけど、誘っちゃった手前、なんか自分だけはせめて楽しんでるふりしとこうと思って、本当は床に寝そべってもうつまんねえって言いたいんだけどさ、俺が言っちゃったらなんかもう火に油注ぐって思うから、一人でずっとその画面で食えるように見てるってのは、それが辛くて辛くてしょうがなかったね、本当に。もう、え、で、え、うーちゃんなんだって。あ、4日寝たら、4日起きたら2日寝る、え、そんなんじゃない、4日起きたら1日寝るんだって。もうそんなこと言ったら本当にもうね。あ、だからこの間リスナーさんの友達に会ったんですけどもね、まあ、この彼女は本当、いや、幸せな人なんじゃないだろうかって話がありますけどね、ラジオを聞いて1ヶ月ぐらいですごく気に入ってくれて、でラジオね聞いてくれたら、前のバイト先ので知り合った女の子だったもんだから、まあ、僕とそのリアルでつながってね、まあ、ツイッターでもリアルですよ。いや視点の起こらないでね、ちょっと最後まで聞きなさいよね。それでつながったもんだから、お、俺今度誕生日なんだよね、ちょっと誕生日会さ、ちょっとこっちさんとうーちゃんとやろうと思ってとかつって言ったら、その子、あ、行ってもいいですかっていう話やって、俺は俺来るって言ったら、あ、行くって言って、だから四天王さえ会ってない、このオールスタートリオ唯一会った女の子だからね、ラジオ聞いてるメンツで。あれ、だからそうなんですよ、こっちさん、あの子は。だから M ちゃんね、すっごい喜んでたもんな、あの時、あのこっちさんとウーちゃん生で見れたっつって言って、本当にいたんだって言ってね。あれやな、あれなんか俺が嬉しかったもん、あの瞬間。なんかこういいなみたいな。でさ、四天王はもう2年半とか聞いてくれてるのに会えないっていう、この面白さね、なんかこの、あ、こういうことだなみたいな、本当ね。あれよかったね、本当。でもう、あのうーちゃんなんかに会う前ね、 M ちゃん、あ、で M ちゃんはそのうーちゃんに会う前に、あ、こっちさんに会う前にうーちゃんにはちょっと会ってて、その時にもう緊張してたらしいんだ、やっぱり本当にそういう風に喋るのかっつうんだよね。で、あの、こんにちはって言ったら、うーちゃんが本当にこんにちはって言うから、あ、本当にこうやって喋るんだって言って喜んでたんだから、本当に。しゃあない、なんだよ、全然似てないじゃんかよ、なんだよって言って、そんなこと喋んないんだからよってこう言っててさ、ね、そう言って、言ってみりゃね、あの、うーちゃんと僕の出会いの真実っていうのをちょっと皆さんに語っておきたい。いつもはね、どんぐり拾ってるとこであったとか、散々言ってますよね。こっちさんとはね、アクセスのファンクラブであったんだとかさ、ファンミーティングであったんだとかね、俺が香港に旅行した時にそのジャッキーちゃんの真似してその屋根から飛び降りてるとこにあったとか、そういうことを散々嘘ついてますけどね、本当のこと言えばね、うーちゃんと出会ったきっかけはね、僕壺買ったんですよ、昔ね、壺買って、その前であくびしたら中からうーちゃん出てきたんです。これが本当です、これ本当に。 そしたらうーちゃん出てきて、いやーもうね本当に壺の中は狭くて暗くてねって言っても、でそれからあくびしたらもう一回すっ込むかなと思ったら、もう二度とすっ込んでたまるかバカ野郎って言って、それから自分で世界中回っちゃったっていうね。壺買ってねえの、出てねえのか、おかしいな、俺こっちさんから買った壺で出てきたんだよな確か本当に。でこっちさんにそれで200万払ったんだもん俺だって、その壺だよ本当。壺から出てねえんだ、そうか、あ分かった、あれだ間違った、携帯買ったんですよ昔ね、携帯ガラケー買って、でそれでおまけでうーちゃんついてきたんです。そんでこずいぶんでっかいストラップだなと思ったら、こう喋ってびっくりしたっていう、それがきっかけでした本当。あ違うんだ、あ壺の方がいいかね、少々携帯で今うーちゃん言ってますよ、少々ね携帯はガラケーの時は穴開いてつけやすかったって今言ってますよ本当に。もうあ違うんだ、あそうか、うーちゃんはあれですからね、一応雨に濡らしちゃダメだしね、あと10時以降飯食べさせちゃダメなんだから本当に。グレムリンみたいに増えちゃうのもそうしないと本当に。意外と管理が難しいんだ本当ね。うん。でね、まあ、そんなね、そんな嘘っぱちはどうでもいいんだよ。こんなファンタジーは本当に。危ねえよこの話。もう、なんつうの、マリファナ中毒の発想だよ。もう1ヶ月ぐらい前から。嘘、嘘っていうレベルじゃなくてさ、もう虚言症だもの本当に。でね、アイアンマン3見てね、なんだよこれつって言って。でね、全部ネタバレで喋りますけどね、また僕は全部ネタバレで喋りたいタイプですからね。アイアンマン3ね、その敵がベン・キングスレー演じるテロリストじゃなくてガイ・ピアースっていう役者さんがいてさ、あの LA コンフィデンシャルとか出てるその人が実は黒玉だったってわかるんだけど、この男がさ、なんか変な女捕まえて、その細胞をむちゃくちゃ強くするっていう、その細胞を自分に打ち込んでるわけよ。だからこの男がむちゃくちゃ強いわけ。3000度の熱を持つんで自分の体にギューつって言って、それで握られるとアイアンマンがショック受けて動けなくなっちゃうの、ベターンとなってさ、それでアイアンマンがすごい苦戦するんだけどさ、すごい強いんだよこの男が、素手でその鋼鉄をぶった切るんだからベチャーンつって言って、でもこうなると敵強すぎちゃって面白くないんだよね。だからアイアンマンってワンが一番良かったっつうのは、それはそうなんですよ。ワンは一番最後ジェフ・ブリッジと戦うとき、大きいロボットと戦いますからね。あの自分の5倍ぐらいあるような大きさのロボットと戦うから、あれは盛り上がったよね。空は飛んで戦闘機と一緒にこう、空でさ、空中戦ワールはさ、その後アイアンマン2とか3って全然空飛んでくんねえんだもん、ほんと。あとあれだよ、あの予告編でやってるさ、ビューッとさ飛行機が爆発してさ、乗客がバーッとこう空にさ飛ばされるシーンあるでしょ。あれでアイアンマンがビューッと助けるシーンあるんだけど、あれも全部遠隔操作で動かしてるって設定だから何の緊張感もないんだよね。つまらなかったね本当に。でそのあとはですね、またイベント行ってですね、朝日町パラダイス FAP 行ったんですよ。 FAP マジ俺らこれなきゃやってらんねえってやつね、本当。あの藤沢中の BK が集うっていうね、どこ行って、でまあまたダイヤルデルタホースってのは僕の後輩ですから中学のね、まあ、その割にもう全然もう先輩としてのリスペクトがないけどね、おいジョニー明日来んのかとかって言われて行きますなんて言ってるけどね、もう立場逆転しちゃってさ。でうちの弟がダイナリと同級生だから、大二郎は強気なんだよね、そのダイナリに、お前ら本当にマリファナばっかやって頭おかしくなったらどうするんだとか、そんな冗談言ってダイナリはヒヤッとするみたいなこと言ってますけどね。ああそんなことない、やってないですからね。いや BK の人はしょうがないで、 BK の人はみんなやってると思って見てくださいよ、マリファナ覚醒剤。そりゃそうですよ、やんないとテンション上がんねえんだから本当に。レッドブルだって飲むんじゃ間に合わないんだよ、もう直接血管に打ち込まないと俺たちテンション上がんねえの本当に。もうやってらんねえよ、もう。うーちゃんはでもその辺行けばイベント行けば違いますから、緑茶飲んでるから、もう緑茶はカフェインコーラの10倍ぐらい入ってるって話ですからね。あだから本当に寝なくても平気っていうね、合ってんだよ。だからうーちゃんがなんであんなに元気なんだろうと思ったら、あのうーちゃんはイベント行くと水筒持って行きますからね、こう本当にこうスッと。それでさ、たまにこうさエントランスで止められるわけ、水筒もダメなんですよねって言うと、またそこでこう寝るんだよ、もう本当に。なんだよこれは、もうちゃんと医療許可もらってんだぜってこうなって、それでこうグビグビグビグビこう1時ぐらいから飲むとこ3時ぐらいから回ってきてさ、もう目がキラーンとこう吸い出すっていうね。うん、でね、まあ、そんでまあイベント行ったら今回もすごいんだ、 BK の数が。もう俺ちょっとアイアンマン3がなんかさ その弟夫婦みたいな連中がなんか8時ぐらいから飯食うってから9時ぐらいから見出しちゃって結局着くの12時ぐらいになっちゃって、で行ったらもう BK がもう分かるんだもん、もう郵便局ぐらいからもうだってもう BK しか歩いてないんだもん、そっちの方面向かって、あ一緒だなと思ってさ行って、したら入ったら中も BK でしょ、でまずその前にエントランスであれだもん、もうおいジョニーってこう来るわけよね、すとまず普通に握手じゃないですから僕ら BK はグータッチですから基本的に、ウィースウェイウェイってあのこう手をパンパンするやつ、ペンペンペンペンペンペンペンベロベロベロベロベロみたいなこう指をこうベロベロするようなやつ、こうやってウェイっつってよろしくやなつってパーッと入ってって、そしたらもうさ DJ ブースの前で陣取りたいタイプの俺がさ、もうすでに12時に行くとさもうたむろっちゃってダメなんだよ、前行けなくて、でさインシストのイベントだとさね女の子とか多いからちょっとごめんねとかって言えるんだけど、 BK おっかないからさ、みんな髪坊主だしひげ生やしてるから、おい久しぶりって言われてもさ顔見ただけで分かんないんだもん、本当もみんな同じ顔してるから、本当どこの動線泥棒だろうって思うしかないからさ、だからあどうもなんつって言ってて、で俺がね黒人僕だけだったんです、ああ出演者の男の子でハーフの男の子いんな、だからハーフはお互いに厳しいですからね、今まで 2,3 回会っても全然挨拶もしたことないんだけどさ、これね白人のハーフってすぐ仲良くなるんだけど黒人のハーフってお互い俺だけだぞって思ってるから全然打ち解けねえんだ、本当俺だって知り合いの黒人のハーフの女の子喋るまで5年かかった女の子いるもんな、本当にお互い縄張り意識ってのがあるからさ、でさでまあね言ってたらもう僕一応黒人なわけですよね、まあハーフですけどもね、だからそれでカーディガン着てたんですよ、緑ので、蝶ネクタイして黄色ので、青のシャツ着てね、で下スウェットパンツ履いてティンバーランド履いて行ったわけ、そんな格好してるの俺しかいないんだよ、本当に BK は冬場でも T シャツ1枚で平気なんだから、本当もイベントの中入っちゃったらもう暑くなるって分かってんだろうな、本当にみんな T シャツなんで、その日結構寒かったんだけどさ、それでもダーッと思ったらもう汗だくになっちゃって、結局でも4時ぐらいに帰ってきて、それでまあ次の日はね、ああもうダメだ、次の日の話したかったけどね、今日バイトがあるからね、あでもこれだけじゃちょっとね、まあまあ、ダイナリーもね可愛がってもらっちゃって、俺ももうイベントでわっと盛り上がって、まあ、楽しかったって話なんですけども、次の日はね L ジム見に行ったんですよ、マットデイモンのね、で期待して見に行ってさ、そんで見に行ったらさこれが意外と面白くなくてさ、っていうかその前にいやね、まあこれだけにしときますけどもね、やっぱねその見解の相違ってのはあるなと思ったっていう話今からするわけなんですけどもね、これはニュースの時に思い出したらそのことにしましょう。はい。ね。というわけで、まあ、こんな感じですね。僕の一週間でございました。はい。というわけで、続いては、レビュー2.9キロ。ペラペラペラペラペラ。
新しい情報、新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.9 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.9 キロですけどね、あさっきのペラペラペラっていうのはあの本のページをめくってる効果音ですから、あれ本当に僕は本読むときもねやっぱ盛り上げたいんでね、必ず一ページめくるごとにペラとかねヒラとかねサラサラってこう言うようにしてこう本読んでるぞっていうこう風に出してますんでね、というわけで今日は時間がないんでサクサクっといく、レビュー 2.4 キロですけども、今日の一冊目はねこれは来たね、これはねちょっと熱くなる、もう止まらない、今日の一冊目ね、エドワード W サイドでね戦争とプロパガンダ来ちゃった、こりゃタイトルからしてたもの、サイドさんが戦争とプロパガンダについて語ってる本ですけどもね、2011年当時の 9.11 の時のアメリカの時の状況をこう書いた本で、2002年ぐらいから2005、6年2004年ぐらいまでの、まあ、2、3年の、ね、新聞とかで発表したこうサイドさんが発表したエッセイっていうかさこう評論というか批評が載ってるんだね、でその中でサイドさんが繰り広げる、ね、ロジックっていうのはね、もうその当時のアメリカの政府をもう徹底的にこう批判する内容のものなんですよ、大衆とかね、だからサイドさんっていうのはなんていうんですかね、こうちょっと 割とこうイスラムの血を引いてる方なのかな、こう中東にちょっとルーツがある方ですから、やっぱりこうそういうテロとかっていうことに関しても感じるところはいろいろあったみたいでね。だからその 9.11 当時のアメリカっていうのはさ、とんでもないことやってるわけですから、今にして思えばね。カッシ911とかでもこう詳しいですけども、その中東出身っていうだけでやっぱりそのほらね、警察が来たりとか FBI が調べに来たりとか、そういうことやってたわけですから。でそれは国民の大半がそれは仕方ないって言ってた状況なわけで、もうとんでもない国なんですよ。まあアメリカっていうのはもう野蛮でね、何の学ぶとこもない国だったのは思ってますけどもね、そういうのをさ久々に読むとさ、やっぱおっかなかったなあの当時って思うわけね。やっぱりあんなに自由の国って言っててもやっぱりまとまるときはそういう風にガッとまとまるんだから、まあそこでも5割が賛成してて、あと5割はまあ反対かどうか分かんないけど、やめろって言えてるっていうところはアメリカのいいとかも分かんないけどもさ、いやーだからね、読んでてやっぱりそのブッシュとかねいうことももうとんでもねえなと思ったんですよ。本当に攻撃して結局大量破壊兵器もなかったわけでしょ。でやりたいことはやったわけですよね。まあ僕は全然詳しくないですけどね、その辺の状況に関しては。でもこれってさ、やっぱ読んでて思ったのがさ、日本だって起こりかねねえだろうと思ったわけね。今安倍晋三ちゃんは何ですか、秘密保護法だとかなんとかっつうこと通そうとしてますわね。ああいうことやってさ、グッとまとまるって結構容易なんだなって思ったよね。結構参った。でサイドさんがすごく良かったのは、やっぱイスラエルとパレスチナの問題にも絡んでいくわけ。この人ね、批判するのがアメリカの政府だけじゃないんですよ。イスラエルもとんでもねえ国だっていうわけね。パレスチナに攻撃ガンガンしてやがると。でもこれだけじゃない、サイドさんが言うのは。これ僕の解釈ですよ。だから皆さん読んでもらってそれ違うっていうことを感じてもらえればそれぞれでいいわけなんですけども、パレスチナとかそういう中東のそのイメージ戦略みたいなものをまずかったっていうんだよ。だからこの人ってのはそのさ、なんていうの、もちろん攻撃した方が悪いってはっきり言ってるんだけども、全部をこう批判するんだよね。全部を見てどっちが良くてどっちが悪いって言い方しないわけよ。まあアメリカが絶対悪いんだけどさ、そういうとこね、読んでていいなと思ったんですよ本当に。だからなんでそのままにしとくんだよってこう言うんだよね。こう中東のイメージみたいなものは、そのなんつう、中東っていうとね、この間紹介した作家さんの名前忘れちゃったけど、盲目のフクロウの作家さんも読んで感じたところだったけど、こうお祈りして帽子かぶってるだけじゃないだろう俺らはってこう言うんだよね。そういうとこいいですよね本当に。こう攻撃する批判する姿勢が強いっていうのは、まあ、僕結構憧れるとこありますけどもね。やっぱその海外の批評家っていうかさ、こういうなんていうの、まあ保守の人に失礼かもしれない、こういう言い方したら、長いものに巻かれやがってなんて言い方したら俺たちそんなつもりないっていうかも分かんないけども、なんかいいっすねこういう強い姿勢のリベラリストっていうかね、まあ、リベラリストって言い方もアメリカだと全然見合い違うとかそういう話もあるみたいだけどさ、かっこよかったね。でなんかこの間ね、日本の話で言えばね、ヤフーニュース見たらとんでもない記事載ってましたね。ニュースのさランキングがなんかのアクセスランキングで1位になってたニュースのタイトルで、やっぱり韓国の民族はとんでもねえ嘘つきだったってこう書いてあるなんか雑誌があったらしくてね、これが1位になるって結構とんでもないことなんじゃないかなって思いましたよね。僕はその寺山修司からの影響でよく寺山修司と言葉のこう入れ違いをやるけどもさ、寺山修司がよくやる手法で、まあ、寺山修司どういう風に使ったかちょっと具体的には忘れちゃったけども、言葉よく入れ替えるんですよ。そういう時に僕よく思うのが、この韓国人というのユダヤ人とか黒人って変えたら、多分こういう風にアクセスランキング1位取る国っていうのは今持って、もしかしたら日本か、もしかしたら韓国もそういう状況かも分かんないけど、日韓ぐらいのもんじゃねえかなと思って、サイドさんの影響じゃないけども、なんか割とレベル低いとこで騒いでんじゃねえかってちょっと思ったね。まあ僕は あの誤解を恐れずに言えば宮崎駿と同じように、まあ、竹島も上げるべきだと思うし、共同保有区上げるべきだと思うし、従軍ヤフはあったと考えているタイプですけども、いい加減そろそろこうお互いなんか歩み寄る姿勢あってもいいんじゃないかなってちょっと思ったりもしますよね。まあサイドさんの影響ですけどね、これちょっとね、というわけでまあね、そんなとこでいろいろまあ感じた本ではあったので、まあなんとなく話に似てますけどね、背10個ぐらいってね。でもまあ面白い本なんで、ぜひぜひ、100ページぐらいで終わりますんで、さらっと読めますんでね、ぜひおすすめです。はい、というわけで今日の一冊目はですね、エドワード W サイドさんで戦争とプロパガンダでした。というわけで2冊目なんですけどもね、まあこれが大変だわ、これが本当に大変だ。バインランド以来の名作、あ違うわ、標本の本以来の名作だから、週に1回名作にぶち当たるっていう、とんでもなく嬉しい、もう読書の秋やっといてよかったなと思ってますけどもね。今日の2冊目はね、バージニアウルフでね、オーランドですね、オーランドかな、オーランドだろうな、オーランドですね、バージニアウルフさんといえばね、ダロウェイ夫人以来の僕の友達、もう一冊で友達になった人だからね。友達になる人っていうのはさ、あのプロセスがいらないんだね。もう最初に会った瞬間にこの人好きって思っちゃうんだ、大体。だからあの人間でも思うんだから、読書でもそれ許してくれるっていうのはまあ俺の意見なんですけども、まあね、このオーランドがね、東大家で若干こけたでしょ、バージニアウルフ、って思ったけど、これはあのまあ16世紀にいたね、オーランドって男の子がいるんだけども、この男の子が途中でね、女の子に変わっちゃってね、両性具有になってっていうお話なんですよ。だからこうそういうお話だね。そのオーランドっていうのがどういう生き方したかっていうことをまあ描く、まあそういう本なんですけどね。これ一応伝記の体制になってましてね、その伝記作家がオーランドのその伝記をまあ こうやってオーランドってこういう人だったってことをまあ読者に伝えてるっていうスタイルなんだけどさ、本当にね、まずね、まあ、だからそんな重い話じゃないんですよ。その両性具有になって男から女に変わって、そんで、まあ、いろんなこうラブロマンスがこうそこの中で起こるわけなんですけどもね。まずね、バージニアルフのそのね、象徴的な表現とのよく使うんですよ。オーランドってのがさ、第一章でさ、ロシア人のなんかどっかのこう偉い女の人好きになるんだよね。で好きになるんだけど、なかなかその恋愛がうまくいかなくて、なんか結構ちょっと寂しい終わり方するわけ、その恋愛の形が。でその後オーランドがその去ってった女の子を見送ってった時に、真冬のねロンドンを歩いてたら、川にさ船が大量に沈没した図を見たっていうのを書いてあるわけね。そこで人が死んでいく様を見たって書いてあるわけですよ。でその当時16世紀のロンドンで実際大寒波が起こって、その船がたくさん沈んだっていう状況をここで書いてるんですけど、ここでさ、オーランドが見たっていうのはその場にいて見た図じゃないんですよ。あくまでこれイメージを見たってことを書いてあるわけで、それがやっぱまた意識の流れの分体なのか、それがまたこう開業を駆使せずさ、オーランドはそういうイメージを見たんですなんて書かずにスーッとまた流れるように書かれるわけ。最初読んだ時は意味が分かんなかったんだけど、読んでいくうちにあっと思って、そうこれイメージを具体的に、具体的というか抽象的に書いてんだなと思って、なんかそこからこの表現の仕事好きだなと思ったわけ。まあ風景でその登場人物の心理を表すってのはまあよく使われる手法ではあると思うんですけど、その後にさ、オーランドが引きこもるんですよ、恋愛のショック受けて30歳ぐらいまでね。これ僕の話じゃないですか。そうするとで詩人になりたいっていうわけね。自分は文学者だってさ、まあ、俺文学者を描いた本っていうのは基本的にもう褒めちゃうんだけども、でそこで詩人にこう教えを請うわけよ。そうするとその詩人も結構底意地の悪いやつでさ、そのオーランドがその詩を書けないってことを自分の詩のテーマにしちゃって、割とそれをこうからかうような詩を発表しちゃうわけね。そうするとオーランドがまたさらに人間不信になるわけで、 詩をあんだけ書くのが好きだったのに、もう自分は一つも書けなくなっちゃったって言って、また 2,3 年悩むわけよ。そこでうーって言うんだけどさ、ある日散歩しててさ、感じるわけ、オーラントが。俺はあんなやつに負けてたまるかって思うわけよ。まず作家になるには、そういう神話とか妄想みたいな否定しなきゃダメなんだってこう言うわけ。もうさ、そう言ってくれちゃうとさ、もう完全に第2章なんですけどね、そこ。もう自分オーランドなんですよ、本当に。で、その後またオーランドが、またそこから、なんか人と集まるのが好きになって、パーティーとかやるようになったら、またなんかコロンビアだかどっかのまた女の子にモテちゃって、でももう女性不信になってるから、あのイギリスの王様に頼んでさ、ちょっと僕トルコに行かせてくださいって言ってトルコに行くんだけどさ、でここからなんですよ。それまでずっとオーランドは男として書かれてるんですよ。で3章の途中から突然こういう一節が入るわけ。オーランドは服を脱ぎました、なんとオーランドは女だったのですって書かれるわけよ。いきなりさ、ここまでの設定には突然入ってこなかったある意味重要なキーワードをたった一節で証明するわけ、ここで。でバージンエルフはこの後書くんですよ、まあ、電気作家は書くんだね、バージンエルフは書くって言うとこないね。電気作家はここで言うわけ、いやこの小説はなぜオーランドは女になったのか、それは手術を受けたのか、元から両性具有で女だったのか、男装のふりをしていたのか、そんなことをここで説明するつもりはないっていうわけ。要はここで読者に踏まえてほしいのは、オーランドが女になったこれだけを踏まえてほしいって書くわけですよ。さあ僕はこのたった一節で感じたのは、やっぱり設定なんかクソくらいと思ったんです。これは本当に、いやこれは暴論かもしれないです、極論かもわかんないです。でもここで俺はこれすっごい表現オーバーですよ、やっぱ作者って作品の中においては絶対強いと思うんですよ、絶対、いやもっと言えば神だと思うんです、中では書いてる本人にとっては。こういう瞬間見れるってのはさ、本当に嬉しいんだよ。つまりそういう設定とか細かいことはいいから、女になってそこっからまた話進んでいくよってこう展開するわけよね。嬉しいね。だから設定踏まえて作品つまんなくなったら何の意味もないと思うんですよ、はっきり言って。やっぱそれは逆者とかにも通じるかもわかんないです、もしかしたら。最後あんなオーロラなんか出てくるってどう考えたって現実考えたらおかしいっちゃおかしいかもわかんないんだけど、やっぱ出すっていうのがやっぱ作者のその許されたその領域だと思うんですよ。その現実とかそんなものも枠組みからぶっ壊すみたいな、これがね、オーランドはまたその後象徴的な表現をまた繰り返して、そのさっき言ったオーランドに詰め寄ってた女が実は僕は男だったのですって、また性転換みたいな話になったりとかするわけですよね。でまた感じたのがさ、女になった後トルコに行った時に、まあ女になるわけなんだけど、オーランドは突然ね、女になった後は今度男装して男にもなるんだよね、オーランドは。なんかこの辺はね、ちょっとその女性上位的な考えもあるのかななんて考えたりとかして、なんか読んでるとさ、どんどんどんどん刺激されてくんだよね、本当に。でその枠組みなんかぶっ壊しちまえばいいんだって思ったのは、最終的にはオーランドは16世紀に始まった話にもかかわらず20世紀の初頭まで話進むんですよ。360年ぐらい生きてるっていうわけね。でそれが象徴的な表現で、ロンドンの街並みがこうやって変わっていったっていうのがショーの終わりにこう入ってきたりとかするタイミングで来ると、最後はこう時間さえも超えるんだよね。でやっぱこっちがその時間を超えるっていうのを受け入れられるのは、やっぱりここで象徴的な表現繰り返したり、男とか女がこう入れ替わったりするってことをこっちは感じてるからさ、こういろんなものを超えてきてるから、そう考えると作品の中で時間なんか超えちゃうっていうのはさ、やっぱりバージナウルフっていう人は俺にとってはね、いや多分世界中の人そう思ってるでしょうね、やっぱとんでもない作家だって思いました、本当に。俺ねウルフが生きてたら結婚したいですよ、本当に、本当大好き。 もうそんぐらい素晴らしい。でさっきね、いやこれね、うーちゃんなんかに言ったらね、バカ野郎って、いやうーちゃんも意外とね、女なんかこの野郎っていうタイプだから多分同意してもらえると思うんですけどもね、あのね、やっぱりね、大体いいもの作った女っていうのは子供産んでない女が多いですよ。これはどうでしょうか。あ、矢野明子とかいたからそんなことないかもしれないけどね。でもさっきなんかさっき聞くとそんな考えが浮かんだわけだからね、結婚したいとかって言ってるけど、そんなことやったら人生の墓場なんだぜってことも思ったっていうね。あ、これはウォーランドと関係なく思ったわけなんですけども、でもね、まあ僕が読んだのは何版だったかな、2004年ぐらいに出た版でしたけど、なんかねこれね、だいたい開業すると1行目って開けるじゃないですか。開けてないんですよ。なんか視覚的にちょっと不思議な本ではあったんだけど、ウォーランドはね、ダロウェイ夫人とか東大への感じが好きだった人だったら絶対にビビッとくる本だと思うんで、いやーこれ僕ね、最後の時間超えるあたりとかめんどくせえと思ったとこあるんですよ、正直言うとね。でも面白かったんで、ちょっとこれぜひ皆さんに読んでいただきたい本です。標本の本とバインランドは最近読んだ中じゃとってもいい本ですんで、あのぜひね、これ図書館に今すぐ走って読んでもらいたいです。はい、というわけで今日の2冊目はですね、バージニアウーフでオーランドでした。はい、というわけで最後の本なんですけども、これまあ3分ぐらいで終わります。はい、最後の本はですね、アランでね、小さな哲学史ですね。はい、まあアランさんって人がまあ小さな哲学史を、まあ、語ってる本なんですけどね、本当小さな哲学史っていうだけあって、もう短い哲学史を語ってるわけだから、アリストテレス、ソクラテス、プラトンとかね言ってこうさ、で、あとなんだ、キケロとか、デカルト、デカルトって必ず出るね、哲学史の中でね。でそういうのをこうパッパパッパ語っていくんだよ。こう一人につきさ 2,3 ページでこう語っていくよ、ポンポンポンポンポンポンね。で語ってって、最後はコントっていうらしいんですよ、オーギュスト・コントっていうその哲学者が、その人のそのなんか、なんていうかな、主張をさ踏まえて今までのその哲学史を最後に振り返るっていう、まあ、そういう本なんだけど、まあね、昨日っていうか、まあ、またエリジュー見に行ったり、鋼鉄のとこアイアンマン3見たりしてるから、最近どうもなんか読書熱がそうでもなくて、でもなんか読まなきゃなんね、週3冊は紹介しなきゃっていうのがあるから、でまあちょっと昨日図書館行って短い本だからいいだろうと思って読んだんですけど、いやーこのアランさんが言ってることはよくわからないんですよね、やっぱり。でディオゲネスとかさ、それこそソクラテスだプラトンだとかって言ってくれりゃさ、俺だって、ああ、いやその辺の連中はもう俺の友達だからってこう言えはするんですけども、やっぱね、キケロとか読んだことないからさ、パッと紹介されてもさわかんないんだよ。で短いエッセイだからさ、ソクラテスってこういう人だとかって言わないんだよ、もう知ってるだろ読者はっていう手で進んでから、ごめんなさいアランさん、ちょっと最初から説明してくれなきゃ分かんないですっていう、こう不出来な読者ですからね僕なんか。こうでもアランさん構わず突き進んでくからさ、あそうですかって言って、アランさんがまあ最後そのね、オーギュスト・コントの意見でこうバッとまとめるわけなんだけど、そこでさ、だからだいぶ手こずった本ではあったんです、本当短い本にもかかわらずね。でもなんだろうな、あの読んでてよかったのはね、まあ、僕はこういうね、本当は論理とかすごいその組み立ててる人のさ作品をこんな風に感覚だけでバッといっちゃうのは良くないかも分かんないけど、そのアランさんがその短いエッセイをパパパパパパンとこう組み合わせてって、最後に割とこう気合い入れたエッセイをポンとこう据える感じは、なんか流れとしては結構気に入ったところがあったんですよね。だからなんか視覚的に読んでて面白かったですね、こうそういった意味じゃね。で最後アランさんがね、割とそのやっぱその人類愛みたいなものは自分は信じたいんだみたいなことをこう書くんだよね。で要はこの作品での主張っていうのは、解説によるとその人間っていうのはその自分現実ってものを超えてものを考えちゃうと、大体ろくでもねえ考えしちゃうからよくねえってことまあ言ってるらしいんだけどさ、だから割とその読んでた印象としてはよ、漠然としてるんだけども、アランさんってのはね結構あんま荒唐無稽なこと言ってくんないっていうかさ、 割とそういった意味じゃこう PTA 体質の人がもう分かんないですね。こうああ知ったんすねその話ってこういうようなさ、どっちかというと僕はニーチェとかさビトゲンシュタインみたいなフレーズだけで言えばですよ、自己超越だとかさ、まあビトゲンシュタインで言えばね、あのおよそ明晰に語られないみたいなことを言われた方がビビッとくるタイプではあるんで、その辺ねアランさんの主張ってのは分かんなくもねえなと思いつつ、うるせえクソ親父って思ったとこはありましたね。はい。でもこのタイトルが素敵ですよね、小さな哲学史っていう、これね。で実際その本に見合った短いエピソードが入っててっていうとこ言えやさ、で実際なんていうの、実際的なその物質的な意味でのその量も小さな本でさ、そういうとこ洒落てんなと思ったね。だからフーコーの本でもそうだけど、こういう意外とさミスズ書房とかの本ってさ、ね、その辺のバカな女子大生とか、いやバカって言っちゃいけないけど頭いい女子大生とかさ、あんな本嫌よとかさ、私新潮文庫しか読まないからなんていうバカなやついるけどね、いや頭いい人たちだけども、あの意外とこういうさインテリ系の本の方がレイアウトって意外とこう洒落てたりするんだね、うん、そういうとこが良かったですね。はい、というわけで今日の3冊目はですね、アランで小さな哲学史でした。というわけで以上レビュー 2.4 でした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、来ましたね、ニュース 2.4 キロですけどもね、さっきねあのこのニュース行く前に気づいたんですけども、今月ランキングやってないんですよね。てか9月からやってないかもしれないですね。まあやってもね、どうせ阿川佐和子のさ聞く力紹介するだけだからな、ほんとそうなっちゃ面白くないから、まあいいんだねこれでも、ほんと、というわけでニュースなんですけども、今日のニュースはですね、今週はなんとうーちゃんからのリクエストで、あ何にしようかって言ってうーちゃんがスポーツなんかいいじゃないかって本当は言ったんですけども、というわけでスポーツランキングトップ10、ミクシーの総合アクセスランキングですね。はい、というわけでまず第10位、きた10位ブランコ首位打者と打点の2冠、9位バルサ対談の理由強すぎた、あこれ知ってる、さっきあと紹介できる、8位中日谷繁健監督&落合 GM 就任、本当になったので、7位 DeNA 小池引退試合で日本塁打、6位 F1 盛況ガラガラ現地初韓国 GP の実態リポート、また韓国ネタにケチつけてんのが本当もしょうがないな本当も、というわけでそんな感じで10位から6位だったわけですけども、10位はですけどね、まずねブランコ首位打者と打点の2冠、これあの昨日ですね、あの収録日で言えば昨日なんですけども、あのプロ野球の全日程が終了しましてね、我が日ハムはなんと最下位に沈んでしまったという、やっぱノムさんがね栗山監督のチンカー2年目からって言ってましたけど、本当に2年目のその栗山監督の成績はボロボロだったっていうとこですけども、でまあブランコが首位打者と打点2冠とって、あの今シーズンはいろいろ記録ずくめでしたからね、プロ野球はあの記録っていう点じゃ盛り上がったっていう、バレンティンが60号ね打って、うん、もうコント55号ももうねできなくなった後に60号が出てくるっていうのはちょっとなんか因縁めいてるっていうか、全然まあ因縁めいちゃいないっちゃいないんだけども、60号でまあヒヤヒヤしたけども、あれ56号出てきた時がやっぱ一番盛り上がりましたね、やっぱり60号の時はまあ、あそうかみたいな感じで終わってったって感じだったけどね。であのマー君があと24連勝の記録作ってね、あれもう神の子不思議な子レベルじゃねえって、神超えたって話あるからね、本当世界記録らしいからね24連勝っつうのはすごいよな本当に。だから里田舞が管理をちゃんとしたからっていう噂がありますからね、あれ本当に料理のもちゃんとしたっつね。俺の友達でね、大阪の女の子とちょっと里田舞に似てる女の子いてね、あの子と俺結婚しようかなと思ってんだけどね、もう俺飯食わないからあんま管理のことされてもさ、体調管理されてもあんま興味ないっていうところあるけどね、だからそれすごかったっていうね感じですけどね。でもまあ来年マー君メジャー行くって話ありますからね、みんな行っちゃうんだあれ、だってさ年俸払いたくねえからいいらしいんだよ、だって今マー君5億だろ年俸で、24連勝の記録作っちゃったらさ7億8億はきっと払わなきゃなんなくなるわけですよね、きっと そうなると楽天払いたくはないんだよ、そんな記録さ。あ、記録というか金ね。だからメジャー行ってくれた方がいいんだね、あれは本当。すごいよね、5億って。俺今時給1500円のバイトしようかなと思ってそれで悩んでますからね。5億って時給に換算したらどんぐらいだろうな。時給10万ぐらいですか、もしかしたら。時給10万のバイトってさ、どうしよう本当ね。でも昨日それで記録っていう点じゃ全然話変わるんだけど、昨日歴代 CD っていうかレコード売った人って1位誰なんだろうと思ったら、1位マイケル・ジャクソンで10億枚だって。で2位がビートルズの8億枚で、で3位がエルビス・プレスリーの6億枚だってさ。すげえよな。で日本人で一番売った人誰だって言ったら、三橋美智也って人らしいよ、演歌の人。1億枚だってその人で。すごいよね本当に。 AKB の上なんか余裕で行ってんだよな本当。三橋美智也晩年はあれだったらしいよ、寂しかったんだってよ。奥さんから虐待されて馬乗りになってぶん殴られたんだって、奥さんに。この野郎つって言って、で奥さんに馬乗りになってぶん殴られてるにもかかわらず、長年の マネージャーと不倫してたんだってね。えいや大変ですね本当。え、これスポーツのランキングですけどね。はい、でね、まあ、9位のねバルサ対談の理由強すぎたっていうのは、あのラーションっていう選手いたんですよ昔バルセロナにね、メッシとかいる。そこの選手がバルセロナは強すぎたから自分は対談したんだよなんて、ちょっとこうユーモア交えて語ってたっつね。ラーションって人の2アシストがあって、僕らのアーセナルはバルセロナに決勝で負けましたからね、チャンピオンズリーグで。ラーションって結構好きな選手なんですけども、ラーションって名前聞くとちょっとこの野郎って思うね、そういう複雑なガナーズの心境ですけどもね。はい、というわけで続いては5位から1位。5位、レバークーゼン長友に関心。4位マーク24連勝初の無敗最多勝、さっき喋っちゃったね。3位プロ野球チーム名の由来に迫る。2位マユの18歳どの国の代表に。1位もう さっきも喋っちゃったよ、中日代表兼監督&落合 GM があって、あこれ7位がさっき後来ちゃったわけね。はい、というわけでそんな5位から1位だったわけですけどもね。落合さんにやってもらいたいよな監督な。谷繁さんがやるのかどうなのかね。キャッチャーやりながらだよ。谷繁ってすごい顔がヤンキー顔でおっかない顔してっからね、本当。選手がついてくるのかっていうのは不思議だけどね。もうめっちゃ怒るんだから谷繁は。ピッチャーが自分のこう思ったところに球投げねえとバカ野郎って言って、何で考えてんだってこう怒っちゃって、もう選手が萎縮しちゃってさ、それで変な方向に投げちゃうってことよくあるらしいけどね。GM ね、落合さん GM ってこう現場を仕切るわけでしょ。なんか落合さんあんま人ついてくるイメージねえけどな、なんか分かりやすくな、折れるようなついて。でね、僕が気になったのはね、2位のマユの18歳どの国の代表にっていうニュースなんですけど、これヤヌザイっていう選手が最近18歳でマユのこう申請で入ってきたんですけどね、香川のライバルって言われてて、でこの間2得点取ってさ、あの満遊逆転に導いたんだよ本当に。でこの人が今18歳なんだけど、もうイギリスに5年以上住んでるから、イギリスの代表でも試合出れるし、元はベルギーの人なんだけどベルギーの代表でも試合出るっていうわけで、どっち選ぶんだって話があるらしくて、連日なんか騒いでるらしいんでイギリスのニュースが。そしたら僕のねガナーズってもアーセナルですけども、このウィルシャーって選手がそれに関して余計なこと言いやがってさ、いやって言ったわけよ。ヤヌザイはベルギー代表で出るべきだって言ってさ、イングランドの選手はやっぱ自分の国に誇り持つべきだっていうわけ。イングランド選手以外でも自分の国に誇り持つべきだからって言って、だからヤヌザイはイングランド代表として出るべきじゃないって言ったらしいんだけど、もうね、あのさっきコメント見たらね、ウィルシャーてめえ余計なこと言ってんじゃねえって言われたね。お前差別主義者だって怒られるかもしんねえぞそんなこと言ってたらなんて。いや俺ちょっと話忘れちゃったから、具体的にはウィルシャーどういうこと言ったか忘れちゃったけどさ、出てもらえばいいんだよな。ウィルシャーもイングランド代表だから、ヤヌザイいたら強くなるんだからね本当。まあ、僕は別にどこの国の選手がどこの国の代表で出ようが知ったことじゃないですけどね。もっといや、メッシがブラジル代表入ってさ、ネイマールと一緒に、バルサとかに入ってるみたいな感じでやってくれたって構いはしないんだけどね、本当にラグビーみたいにね。意外とサッカーそういうとこうるさいからね、本当ね。 まあそんな感じでね、気になったスポーツアクセスランキングトップ10でしたね。はい、というわけで以上こんな感じのニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるものレディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでエンディングですけどもね、いやもう今日もね時間がないんでね、さらっとエンディングいきますけどもね、スポーツに関連して言えばもう我がアースナル相変わらず絶好調ですからね、まあ、先週末の試合はちょっと引き分けちゃいましたけどね、やっぱさ自分の好きなチームが強いとさ本当に幸せなんだね。スポーツニュース見ててもどうなったかななんてこう緊張感がさ、なんか勝っただろうなってこう感じで見るのと、去年まで見たく今日ダメかもって思って見るのとじゃ全然一日のモチベーションが違いますんでね、なんかだんだんスポーツ好きになっちゃうっていう、僕もなんかどこ行くのかなって感じになってますけどね、というわけでレディオ 2.4 キロではですね、皆さんからのメールじゃんじゃんじゃかじゃか募集してますんで、俺の好きなチームは阪神だとかね、俺の好きなチームは、大阪近鉄バッファローズだとか、そういうね野心的なメール前からず募集してますんで、じゃんじゃん送ってきてください。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミーゴ、バイトに本当に行きたくねえサルバトーレ、俺は本当に10時からはリーガルハイ見てよ。アディオス。